ネクスコ東日本プレゼンツヤンの気ままにドライブボリューム2。さあ今週はですね、上越市にやってまいりました。上越は去年10月に、ヤンキマ的偉人探訪で上杉謙信公を訪ねて、以来になりますね。まあ上越結構偉人が多いわけでございますけれども、今回もですね上越を舞台にヤンキマ的偉人探訪第2弾をお送りします。まあこのウィンターシーズンに訪ねる偉人といえばもうこの方を置いて他にはもう考えられません。日本にスキーを伝えた人物レルヒ少佐でございます。でちょうどあさっての2月2日からこのレルヒウィークっつうねイベントも始まるっていうことで、まあ、人物紹介をしつつ、そのあたりの情報もお伝えしたいと思います。で、今いるのはですね日本スキー発祥記念館の前、このいわゆる金谷さんなんだね。で、後ろにはレルヒさんが初めて滑ったという金谷さんスキー場。じゃあそのまずレルヒさんのお勉強がてらこの日本スキー発祥記念館に、入ってみましょう。お話をお聞きしますのは上越市役所文化振興課の小林さんでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはですねこの日本スキー発祥記念館というのはこれどういう施設なんですか？
はい、こちらはですね、日本スキー発祥当時の歴史ですとかそれから現在に至るまでのスキーの変遷などを紹介しています。
おお。ちなみにこう後ろにもね、
はい、
これレルヒさんの像が立ってますけどこれ等身大で、
はい、等身大で身長が180センチ、
うん、なんか見る感じは結構こうなんでしょうね厳格そうな、
はい、訓練は非常に厳しかったと、
うん、
まあ、でもレルヒ少佐っていうのは非常に、まあ、温厚な方でもあって、非常にみんなに愛されていたということです。
なるほど。 なんか今度レルヒウィークですとか、
はい、
レルヒ祭りなんていうのが始まるらしいですね。
はい、上越市ではですね、ま、毎年、レルヒ祭っていうんですけども、
はあ、レルヒ祭っていうんですね、
はい、レルヒ祭というものを開催してまして、はい、それは何かと言いますと、ま、日本にスキーを初めて伝えたレルヒ少佐を、ま、検証するためにですね、毎年2月に、
うんうん、
開催しているものなんです。
レルヒ祭っていうのは具体的にどんなお祭りが行われるんですか？
ここの金谷さんが、まあ、メイン会場になるんですけども、高田のですね本町通り商店街そちらで、まあ、屋台が出たりですとか、まあ、イベントが行われたりですとか、まあ、金谷さんでも屋台は出ますし、
うんうん、
あと、まあ、レルヒ少佐が伝えた一本背スキーの、まあ、披露ですとか、あと、まあ、スキーの講習会ですとかリフトが無料に
マジ
なるんですけども、
お
全員、
はい、全員、本当にたくさんのイベントが行われます。
じゃあ結構盛大な感じなんですね。
そうですね、レルヒ祭前夜祭と本祭があるんですけども、
おお、2 days で、
はい、前夜祭はですね、まあ、主に夜がメインになるんですけども、うん、金谷さんでですね、花火が上がるんですね。
ゲレンデ花火じゃない。
マイメモリアル花火と、
おうおう、
まあ、題しまして、一般の方々でも花火が上げられるんですね。それで、去年なんですけども、2組のカップルがですね、
うん、はい、
まあ、プロポーズしまして、
おいおいおいおい、かっこいいんじゃないそれ
で花火上げまして、はい、見事にこう結ばれたと。
それは OK するよね。あ、今年はでももう締め切り終わったんですよね。
そうですね、
ああ、ぜひと思ってる方は来年ですよ。じゃあそこら辺の詳しい情報はどこ見ればいいでしょうか？
はい、上越市のホームページをご覧になるか、あと上越市内、まあ、他にもあるかと思うんですけども、うん、レルヒ祭のガイドブックというものも置いてありますので、そちらをご覧になっていただければ全て詳しいことが載っています。
わかりました。じゃあ皆さんもぜひご参考なさってくださいませ。
よし、
じゃあまずはね、スキーの日本のスキーの、歴史を勉強していきましょうか。まず入ってすぐあるのはですね、これすごいですよ、当時の結構昔だと思うんですけど、ノルウェー式スキー、オーストリア式スキー、そこら辺の木造家具ぶっ壊されてるな。もういわゆるもうエッジも何にもないですね。お、出ました、当時のレディースのスキーの模様ですね、これね。
やったんだね。
やったんだね、これね。長岡師団長はスキーを民間に普及させるため、まず将校のご婦人たち、
なるほど、
なるほど、に教えたと。さあ続いて入ってまいりました、日本のスキーの歴史。 さあどんどんどんどん来ますよ。昭和の戦後になって、あ、来た、ようやく出てきましたね。ゴーバンスキー、なんとなくこう今のスキーっぽいなっていうのになってきますな。よし、2階行ってみましょうか。お、レルヒ少佐の部屋。このコーナーはレルヒ少佐が晩年にオーストリアで過ごした部屋を再現したものです。ほう、机椅子などの家具は実際にレルヒ少佐が愛用していたものです。ほう、すごい家具使ってんな。で、あれだ、ほら、日本にいたから日本のね、こういう和ダンスみたいなものも使ってたんですね。あ、レルヒさん愛用の品々が、お、すごいじゃん。レルヒに贈られた乃木大将直筆の書、レルヒ羊羹。やっぱり当時からそういうことを商売にする人はいたんですな。レルヒ羊羹に、お、レルヒ直筆の水彩画、上手だな。お、2階の奥の方にはなんかゲーム機みてえのがあるぞ。まあ俺結構一本杖スキーで今回スキーのね知識深まったわけですけども、やってみましょうか。
やってみよう。
よし、何事にもこうチャレンジですよ。ハイスピードコース。3、2、1、スタート。これものすごい俺遅いじゃん。やっぱ気持ちいいですねスキーはね。うわお、メルキさんもまさかこんな、あなたが死んで何年経つか分かりませんが、スキーの世界が、あ、こんなになっているとはあなたも思わなかったでしょう。レルキさん、スキーはこんなにも進化したんですよ。あなたの教えた一本勢スキーは今あまり普及しておりませんけれども、その精神は脈々と受け継がれているんです。こんな風にね。ありがとうレルキ、4位でした。中途半端な。まあ見学にお疲れになったらぜひね、ゲームの方でも遊んでもらいたいと思います。さあ今日はレルヒ少佐の勉強してきたわけでございますけども、まあスキーといえば、あ、スキー神社ということでね、まあ1年ぶりにスキー神社に来たわけでございますけれども、大変です。これはちょっと誰も入れないでしょ、スキー神社。もうちょっとこうなんかこう除雪するなりしてもらわないと、もう道がありません。もう積雪がもう1メートル以上あって、で、去年埋めたステッカーを確認しに来たんですけどもね、とても確認するような感じの景色じゃございません。よって、再びこう確認は持ち越しということになってしまいましたね。これいつ確認に来れんだろうね。まあそんなこんなでございまして、今日はレルヒ少佐、いろいろ勉強してみたんですけども、実はレルヒ少佐、本国のオーストリアでは、全然知られていない人物なのでね、まあ日本ではこういうふうにもてはやされておりますけども、まあ意外にこう不遇な後世を送ったというね、ことも勉強させてもらいました。ですから、こんなにこう有名になってるこの状況をね、実は一番驚いているのはレルヒさんなのかもしれませんね。ではまた来週、さよなら。
NEXCO Information。
NEXCO 東日本新潟支社からのインフォメーションです。冬の高速道路を安全で快適にご利用いただくためのお願いです。雪道ではスピードを控え、急ハンドル、急ブレーキなどの急な操作を行わないようにしてください。雪道は制動距離が長くなりますので、車間距離を十分にとって走行してください。冬のドライブは時間にゆとりを持ってお出かけください。ネクスコ東日本では、冬の高速道路を安全快適にご利用いただくため、除雪作業や凍結防止剤の散布作業などを行います。この作業は低速で行うことから、速度低下による渋滞が発生する場合があります。お客様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。ネクスコ東日本新潟支社からのインフォメーションでした。